タイムマシン部が放送開始となって早1年と8ヶ月あっという間のようでもあって長くもありました。私 DJ を務めている白井亮と目の前で AD をやってくれている AD 笠原、この二人で毎週毎週とにかく聞いてくださっている皆様が少しでも楽しい時間を過ごせるように頑張ってまいりました。本当にありがたいことに、とても多くの方にこの番組を聞いてもらえるようになりました。そしてまた老若男女問わず幅広い世代のいろんな方々に聞いてもらえるようになりました。例えばね、ついこの間は高校3年生の女の子が、18歳の裏若き乙女が受験勉強で疲れちゃった時にタイムマシン部を聞くと元気が出るんです。なんで勉強してるのかわからなくなった時、パソコンのスイッチを入れてタイムマシン部を聞くと、もうちょっと勉強頑張ろうって気になるんです。例えばね、この間は就職活動で大変な女子大生の子が、とてもとても毎週楽しく聞いていますと。例えばね、小学校6年生の男の子が聞いてくれていたり、そのお父さんも聞いてくれていたり、僕らの父親とほとんど変わらない世代の方々も聞いてくださったり、とても多くの方がこのラジオを聞いてくださって、これは本当にありがたいこと。やっぱりね、僕は思うんです。僕も一ラジオ DJ としてね、これからはやはりより多くの方に愛される番組、より幅広い世代、老若男女問わずいろんな方々に楽しんでいただける番組を目指して頑張っていこうじゃないかと。2010年もあと1ヶ月で終わってしまいますが、それでもまだまだこれで2010年終わりなんで思わずに最後まで全力疾走していきたいなと。これは僕だけじゃない、目の前にいるエディ・カサル君もきっと同じ気持ちだと思う。だからこそ僕はもっともっといろんな人が興味を持つ話題、いろんな人が楽しくなれる話題を持ってくる、それがラジオ DJ の仕事なんじゃないかなと思うんです。だから今日僕は AV の話をしようと思う。白井家の名の名に恥じないアダルトビデオの話を今から僕は一生懸命しようと思う。聞いてくれみんな。今日はどうかゆっくりと体を休めてこの話を聞いてほしい。どうかイヤホンを取らないでくれ。 iPod のスイッチをまだ切らないでくれ。アダルトビデオといってもあれですよ、皆さん勘違いしないでください。いやらしいビデオのことですよ。スケベな映像について話をさせていただきたい。どうかご清聴願います。あれはもうどれぐらい前になるかな、もう3日も経つかな。僕は日課のサーフィンに出ていたんですよ。インターネットという広大な海があるんですが、ドピンク色に染まったインターネットという海があるんです。そこで僕はエロサーフィンということが僕の趣味の一つではあるんですけどね。そこでいろいろな大人の勉強です。大人の勉強、やっぱりラジオ DJ としてね、勉強は常にしていかなきゃいけない。だから大人の勉強として株の勉強と卑猥な勉強を両方していたわけですよ。そしていつものいろんなこのエロ動画やらエッチなビデオのサイトとかを見ているとね、最近は何でもいろんな芸能人の方、元芸能人の方が AV に出演するという機会があると、ついこの間もいろいろそれで、ニュースかなんかでも騒がれましたが、いろんな芸能人の方々が AV 進出をしているという話が出ていまして、ね、ああそうなのかと。僕はそんなに詳しい方でもありませんが、ああこんな可愛い子が、ああそれはこんだけ可愛かったの、もともとアイドルだったんだろうなみたいな、子が今どんどん AV をデビューしてるというところで、僕のマウスをいじる手が止まったわけですよ。 見覚えのある名前が一つあったんですよ。正確に言えば僕はその名前を僕のモニターに、あの1年ぐらい前に買ったフルハイビジョンのローンで買ったあのモニターに、その子の名前が出るまで僕は何とも思い出してもしないか、正直言ってしまえば忘れていた名前なんですが、原田明恵さんという女の子の名前が出ていたんですよ。僕は覚えてるんです。僕はこの子の5年ぐらい前、もっと前かな、僕は20歳とかそのちょいぐらい前かな、ごめん、もうさっきのキャラいつかさっきのギャラ、あれ昨日ね、ちょっとあの2012っていうね、映画を見まして、どうかみんなに聞いてほしい、明日たとえ地球が滅びることになっても今日どうか僕のアダルトビデオの話を聞いてほしいみたいなテンションになってたんだけど、このキャラ持たねえなと思って、もう原田明恵ちゃんっていうさ、女の子さ、もうね、10年前までいかないと思うんだけど、俺が専門学校生ぐらいだから、俺が19、20歳ぐらいの時に、多分ヤンマガとかさ、ヤンジャンとか、多分そこら辺の雑誌のグラビアを飾ってた女の子で、で俺はめったにそういうグラビアアイドルを可愛いなとか思うことあんまないんだけど、その子はね、あ、可愛い子だなと思って覚えてた、まあ覚えてた、まあ、正直言っちゃうと、そのね、3日前ね、エロ動画のサイトを見る時まではその名前を正直忘れてたけど、でも思い出すぐらい頭の中で止まってたよ、あの時の可愛い女の子が出てるんだ。あのさ、僕は今とても苦しい。ちょっとでも自分が好きだったアイドル、まあ好きだったってこれ本当のファンの方に向けたら失礼な話だと思うよ。まあそれでもさ、ちょっとでも自分が可愛いなと思ったアイドル、あのこのキャラをさ行ったり来たりするのやめない、みんな聞きづらいから。自分が、あ、この子可愛いなと思ったりとかさ、もしくもっと言ってさ、応援しようっつって写真集買ったりとか DVD 買ったりとかでさ、ずっと応援していたアイドルの子とかが AV に出るとすっごい複雑な気持ちになるね。でね、見れない、見れないわやっぱり。そのパッケージは本当に普通の可愛い女の子なんだよ。で別にさ、なんていうの、別にそのなんていうのパイオツを出してるわけでもないしさ、別にパッケージはごく普通にあの可愛らしい格好で出てるだけだから、裏を見ない限りどういうことになってるかはわからねえ状態なのよ。裏も見れないな、あれ何なんだろう。これはもう俺をここ3日間深く悩ませてるわけだよ。これどうなんだろうね。しかもいや、これがドファンならわかるよ、ドファンならもうその原田明恵さんっていう方が多分もう同じ名前だから、芸能界からずっと同じ名前でやってるんでしょ。デビューの頃からもずっと応援していて、 DVD やら写真集やらもうイベントやら行ってるってなったら見れないっていうのは分かるけど、俺ぐらいに何年か前にそう雑誌で見て顔が可愛かったから名前をおぼろげに覚えてたぐらいの子でも見れないもんだね。あれは不思議だよ本当に。なんだな、逆はさ、すごくさ、なんかあれじゃない、例えばほら、あの及川奈緒さんがこの間ね大河ドラマとか出た時にさ、すっごいこうみんなはなんか不思議な幸せな気持ちになんとも言えない、あの及川姉さんがついにここまで、この間あのみひろちゃんっていう、これもまたスーパー人気だった AV 女優いきなしもう AV の話ばっかしてんだな、本当な、本当にね、本当にいろんな人から最近メール来るんだよ。本当に嬉しいことにね、小学生からね、もう本当50代ぐらいの方まで来ね、中では家族で聞いてますって方もいる中でね、AV の話を今日は。ああ、もうみんな本当にごめん。もう、これは一家団らんが完全に台無しでしょ。お父さんのカローラの中で iPod ドックにお父さんが iPod を差し込んで、最近お父さんが好きなラジオをみんなで聞こうかってなった瞬間、なんか最初はね、妙にこうなんかこう重々しい空気で、なんだろうなんだろうと思ったら AV の話を発し、あのみひろちゃんもほらなんかね、最近はドラマとか映画出てさ、もうそれこそ俺らが20歳ぐらいの時のナンバーワン AV 女優とかだったんだけどさ、すごいでも本人もさ、自分はあのここまで来れて嬉しいって話してたけどさ、逆は何なんだろうね、あの見れない感じ、見れないぜ結構
こうそれぐらいのレベルっていうか、自分の中でよ、自分の中でその大ファンだった子じゃなくてもさ、裏すらこう見れないって、ごめんね中学生中学生の坊やたちは今日 AV の話って言ったから、おお、これはもうエッチな話、もしかしたらゲストでなんかそっち関係の女優の方とか来てるんじゃないのかななんてなってるかもしんないけど、ごめんねこの年寄りの何とも言えないこの20代半ばのこの、これ見れねえんだよそういう時って。これね、あの10代ぐらいの子じゃなかなか分かんないと思うよ。俺もだからこれ17ぐらいとか16、17ぐらいのもうお盛んの頃、もう頭ん中がもうそのもう人間の前頭葉の9割がエッチなことしか考えてない頃だったら見れたのかな。でも今はもうそのパッケージの表を見るだけで精一杯だよね。もうその俺がだからその子のもっと若い頃をさ見てるわけで、雑誌とかで。だからその頃の子がいろいろあるんだよな。頑張ってこさあここら辺でもうあれかな、みんなやけがさしてるかな、イヤホンを握りつぶしてる可能性全然あるよね。騙されたと、ほっとりすわせ。タイムマシーン部、
今週も始まりましたタイムマシン部、お相手を務めさせていただきます白井亮でございます。そして目の前でゲラゲラ笑ってるのが AD 風原くんです。
よろしくお願いします。
今日僕はね、一人で喋っているんじゃないよ。僕の体にはいろんな思いが詰まっている。僕の体を一刻も早く自分のものにしたいと思っている風の菌たちが僕の体中を今駆け巡っているからね。ええ、今37度5分という微妙な熱があるけど、先週あんだけね、お腹痛い痛い痛い言いながらラジオやっときながらさ、いやいや反省したんだよ。やっぱりこうこの時期に布団をかけずに寝ないってことと、番組最初から2分も前振りしといてAV のしかも AV の見れねえ話、AV を見た話でもなくちょっと好きだったアイドルが AV 出ると見れねえよねって話をお前10分もかける話かっていう反省といろいろしてるんだよね。だから布団をかけて寝てるわけ最近。ちゃんともうちゃんとこの皮下脂肪の代わりにちゃんと毛布を中に詰め込んで寝てんだけど、この風がもううっちゃまするよって入ってきてさ、なんでか今日ちょっとね、まあ、若干気持ちいい感じで、微熱があると若干頭がふわふわして気持ちいい感じの中ね、いろんなお前風の菌たちをねの思いを背負って、わかんない、だってその風の菌だってさ、もうあれでもうすごい不景気なのかもよ風の菌界も。もうみんなだってみんなカッコン糖とかでガードしてるわけじゃん。人類はカッコン糖とか手作りのマフラーとかいろんなものでなんでそのバランスの悪いよ、なんかもっとあるだろう間を取って普通のマスクとかでいいじゃんかよ。いろんなもので風をガードしてる中でもうお父さんお腹すいたよ、お父さん待てろもうやけに人類ガードかけた、おあのフリーターガード甘いじゃねえかって、ギリギリでこの芝生の中ギリギリで俺の体に入ってこれた家族なのかもしんないから、やっぱりもうそれはルルとかで対峙するわけにはいかないから、こっちもエスタックとかでね、エスタックとかでジェノサイドするわけにはいかないから、なんでまたレッドさん見たくなんで TIM のもう風を背負ったまんまね、ええ、そして多分もうここまで聞いてくれてる人は本当に優しい人だと、なんなんだろうね、長澤つぐみちゃんっていう AV 女優の子も好きになってな、あのテレビで見た時な、あの子の演技がすっげえ良くてさ、その子はもっともっと AV 女優って知ってたんだよ。長澤つぐみちゃんっていうすごい人気の AV 女優だって知っていて、こう普通のテレビのゴールデンとかに出てもうすっごい上手な演技と、もうなんかどけない顔が僕はもうズコーンって好きになっちゃったけど、やっぱ見れないね、見れないんだよね、そういう時って不思議、あら、なんで、お、不思議で、これはもう、これを NASA に発表してもらいたい。これを NASA の学会で発表してもらいたい。なんで見れねえのか。なんで好きになった、その、最初に女優として好きになった AV 女優とか、アイドルとして好きになった
こうなんでやっぱなんか自分の中でなんか変にこう理想みたくしちゃうのかね。かといって俺たちはあの AV 女優の方にはものすごい感謝があるもん、ね、あれもさこう女の子には分かんないんだろうね、 AV 女優に対する感謝のね。これさしかもこう友達同士で同じ女優が好きだった時ってさなんかもう2人揃って感謝する感じね。俺だったら堤さやかさんにもう返しても返しきれない感謝があるわけじゃない、お世話になりましたっていう。これはまた独特のもんなんだろうけどね。そう、なさだよなさ。もう今日の朝の4時だっけ、発表があった。でもずっと前から言われて今週始まったぐらいから噂は出ていたんだけど、その NASA が、あの真面目な NASA がだよ、あの超スーパー真面目な NASA が地球外生命体についてちょっと発表がありますから、金曜日の4時はちょっとみんな開けといてねっていうことをこうみんないっぱい遊びたいと思うけどちょっと開けといて、 NASA の4時開けといてねみたいなこと言ったじゃん。あれもう1週間ぐらい前だよね多分、最初もうちょっと最近かな、でも5日ぐらい前から結構さあのツイッターとかではもう大盛り上がってさ、どうなんだあの NASA が言うってことはもうよっぽど、しかも地球外生命体ってことはもう弱れしかねえだろ。あれだ、俺がだよ、別に俺がなんかあの4時になんか発表があります、あのチュパカブラが見つかりましたっつってもな、白井さんはもう嘘しか言わないもん、白井さんって言ったらもうあのもう真実はいつも皆無で、おなじみの誰も乗っかってくれないじゃん、真実はいつも皆無って何も解かねえからこのコナンはね。けど NASA が言うってことはもういよいよこれ宇宙人なんだみたいな、でずっと盛り上がっていて、で今日のだから、12月3日の朝の4時についに NASA の方々が記者会見、もう俺はあのユーストリームでなんかさ中継してたらしいけどそれちょっと見れなかったんだけど、もう俺の中だとその会見場みたいなところに NASA の偉い学者さんがいて、で世界中のあのなんていうのもう記者団みたいのがいて、みんな集まってくれたかなって、じゃああの飴を今から配るから一人一個ずつで、もうちょっと時間かかるから仲良く待ってるようにって、あー一個ずつだよ、はいそこ二個ずるしないのほら泣かないのみたいなことをやってこう待ってて、で時間になってはいじゃあ発表がありますって言ったら、俺ながらともうそのなんていうのレッドカーペットみたいなのがさーって引かれてさで幕がパーって開いてさ、もう漫画に出てくるような宇宙人が歩いてきて、うわーあれもう世界中の記者団があれあれあれあれあれ今歩いてんの今歩いてんのあれまさしくあれじゃないのあれねあのグレーとかいうやつじゃないのつスタスタスタスタ歩いてって、もうみんなももう何もこう言えずざわざわざわざ緊迫した空気の中で歩いたら歩いたら本物だ本物だつって、でその宇宙人がレッドカーペットの始まりピタってきて真ん中記者会見場の真ん中まで来てくるってみんなの方向いて、我々は宇宙人だった瞬間よし聞けた、死ぬまでに聞けた、本物が聞けたっていうのをあの時間12月3日の日本時間午前4時全員が思ったわけじゃん、全員我々はが聞きたかったわけじゃん、ちゃんとグレーもこうね所定の位置に着いたら上手から下手をこうやってスーッと見て行くぞ地球人とね、喉に手を当てちゃんと喉にチョップの形で平手を当て、我々は宇宙人だって言ってくれる、うわあドッカーン大盛り上がり、よっしゃみんなパーティーだーみたいな、あとなんか宇宙人の方のおかげで反重力装置とか手に入ったんでみんなで分けましょうみたいなことかなと思ったら、まあ、そういうことではなく、NASA が発表したのはその、まあ、地球外生命体についての発表っていうのも、これもなんか正式にはなんだっけな、地球外生命体のなんか証拠書、あ地球外生命体の証拠の探索に影響するであろう宇宙生物学上の発見っていう長いしいこう今メモっといたやつが出てきたんだけど、すげえ長いなんかのタイトルをギュッてみんなが収縮しちゃって地球外生命体ってなっちゃったからそうなっちゃったんだけど、別に宇宙人とかじゃなく、NASA が発表したのがヒ素を利用して生存している生き物が見つかりました。これはもう大発見なんだと。今までは地球上にいる生き物にとって必要なものはヒ素じゃなくてこうリンと、 水素と炭素とあとやっぱり思いやりとあとやっぱり諦めと酸素の6つだって言ってきたわけよ。やっぱ思いやりは大事だから、思いやりはもうなかったらもう特に混み合ってる地下鉄とかは本当に思いやりが大事だから席をちゃんと譲り合うのと、あとやっぱり諦めが肝心だぞっていうのをずっと地球の地球の常識としてね、生き物に必要な生き物を構成する物質はその6つだって言われていたんだけど、どうやら諦めじゃないぞと、まだそんなこと言うの早いぞ、諦めの代わりにヒ素ってのが出てきたわけですよ。もう混乱するでしょ。リンっていうその大事な大事なね、生き物を構成する上で大事な物質がリンが1個あったんだけど、リンじゃなくてヒ素っていうその、ね、本来は猛毒のやつでも生きているやつがいたんですよ。この間ちょっとみんなの家族旅行でカリフォルニア行って、あの湖行きましたらね、なんかもうちょっと見たことないバクテリアがいまして、でちょっともうホームパーティーうちに来ないかしらって言ってね、喜んでいくってバクテリアが言うから、いいのかい俺なんかが言っても、俺カリフォルニアの生まれてこの方カリフォルニアが出てことねえようなバクテリアだけど、いいのかい、え何ワシントンにも行って連れてってくれるって、あ本当、じゃあ行きますっつってバクテリアを連れてきて、ね、バクテリアが飲んだコーヒーカップをちょっと採集してね、調べてみたら、そのヒ素で生きていける生き物が見つかったっていうのはもうこれは大事件なんですよと、もう教科書を全部書き換えなきゃいけないんですよっていう大、もう今まで の, その生物学を根底から覆すぐらいの大発見なんですっつっても、宇宙人じゃないんだあの瞬間全世界の人が多分、そっかまだお預けなのか、我々はが聞けるのはまだお預けなのか思ったんだけどさ、もう実は見つかってる可能性あるよ、宇宙人が。もう実は全然見つかっていて、本当は今日の朝4時に出るはずだったんだけど、お前の方がその宇宙人が勝手にツイッターとか見ちゃって、うわすっげえ盛り上がってるわ、うわ我々は宇宙人だとか言わねえよ別に、うわいや全然、いや人型だっつうの何その足が8本とか、うわもう盛り上がって、なんかみんなのイメージが膨らんで、もう出れないよ、すいません宇宙人さん出番ですよ、もうやだよやだよ、話が全然違うよ、もう地球の皆さんの中で宇宙人のイメージ出来上がっちゃってる、僕なんかが出たらがっかりされるもん、僕なんかちょっと耳が大きいぐらいだもん、もういいよってなっちゃってる可能性もある。それか最近ツイッターのタイムラインとかさ、インターネットでいろんな掲示板とかひたすらモンスターハンターが流行ってるから地球の皆さんはハンターだったんですね肩が震えてるのか、全然見つかってる可能性あるけど、今回発表されたのはそのヒ素で生きていける生き物が見つかりましたっていう。だけどそのバクテリアにすげえ失礼だよね。だってすごいことらしいじゃん、なんか今までのその生き物の常識を覆すってことは、結局なんでそれが外なんていうの、地球外の生命体に関係するかっていうと、そこも考慮して探さなきゃいけないと。今までそのヒ素があるところにはまあ生き物なんてまずいねえだろうと思ったのが、それがそういうバクテリアがいるぐらいだから、もう生き物ってひょっとしたら何でもありなんじゃない、もしかしたら思いやりと勇気と愛と諦めだけで構成している生き物がいるかもしれない。やっぱり諦めはあるんだ、やっぱり。そしてわずかな性欲で生きている生き物がいるかもしれない。物質は何もないんだそいつ。それがだからなんかこれからの宇宙でのなんていういろんな生物発見する上での大発見ですよって NASA の人が何回も言ってるんだけど、まああそこの記者団の人たちもそうだし、ユーストリーム見ていた人もそうだし、まあそれを朝のニュースでした人全員が、そんなにがっかりはしてないよっていう気分にはなったよねってところで、今週も最後まで聞いてください。
ラジオの前の皆さんは、夜空を見上げると空に浮かんでいるものと言われたら何をイメージしますか？がね、そうが、今多分大きな声で
ちびっこのみんなはガッって言ってくれたと思う。 GA ガッね。もうちょっとこう切なくなるものが、思い出したくもない思い出、まあ夜空に確かに浮かぶね、夜空に浮かぶね、まああのラジオなんかやってるとよく出てくるやつだね。思い出したくないんだけど、なんでかいろんなスイッチが入って出てきちゃうっていうのは先週やったから、それはもうね、夜空に浮かんでいるものですよ。もっとあるでしょ。鬼ビーとかね。狐の嫁入りの鬼ビー。月ですね。月。ね。お月様。びっくりでしょ。普通の話で。そう。普通の話するよ、これから。月。まあまあまあ、この時期なんか綺麗に見えますわな。ちょっとね、月で僕びっくりした話があるんですけど。まあ僕は普段、まあいろいろ、本を読むこともある、まあ、雑誌とかを結構読んだりするんですよ。で、まあ、愛読書が大体、まあ、コロコロコミックと女性セブンとあとニュートンっていう情報の収集源がだいぶバランスが悪いんですけど、コロコロコミックでミニ四駆の作り方を教わり、女性セブンでいろんな芸能界のゴシップ情報を知り、そしてニュートンで科学情報を溜め込むっていう、まあ、ニュートン知ってる人はね、知ってると、まあ、有名な科学雑誌で、まあ、いろんなその、なんていうの、科学のことが載ってるわけですよ。例えば、新しい銀河が発見されて、その写真がいち早くこう、ゲットできちゃいました。これが、ニューカマーの銀河ちゃんですみたいな。もう、趣味は超新星爆発ですみたいな。見事なダイナマイト星雲のくびれみたいなことをこう書いてあって、こう銀河のかわいいグラビアが飾ってあったりとか、あとまあ今回こうやってね、 NASA のこういうどえらい発表が、まあみんなは若干肩透かし感はあったけど、まあ知る人にとっては相当分かってる人にとっては相当どえらい発表だったっていう、そういういろんな説がこう載ったりとか、まあいろんなね、学説みたいなのがこう載ってあったりとかさ、飲み会で気軽にスキンシップしてくる女の子ほど深い意味はない説とか、本当ですか、オーシッ、信じられないよって、どこでそういう学会やってんのか、俺の中だと漠然とワシントンのイメージなんだよ。すげえ漠然とニューヨークとかワシントンでやってるイメージ、なんか世界中の科学者みたいのがこう集まって国会議事堂みたいなところでやってるイメージなんだけど、とてもびっくりしたことがあります、飲み会とかで気軽にスキンシップしてくる女の子ほど特に深い意味はありません。おージーザース、それじゃあ先週バーで一緒にテキーラ飲んだあの子もそんなに深い意味はない、通りでアドレスを交換したのにメール返ってこない、おーシェッっていうのがニュートンに乗ったりして、そのニュートンを読んだ世界中の男たちがおおシェッとってなる。うわマジか、そうなのか、やっぱり、いや分かってたけどねみたいになる、いろんな説が乗っているやつなんですが、その中でもすごいすごい僕の目を引いたのが、月は縮んでいるっていう説が出てたわけです。説というか、もう確証らしいんですけどね、月は縮んでいるってこう、もう見出しに出てるわけですよ、ニュートンなんか。なんでもその、ね、夜空に浮かんでるあの月っていうのは、できた時はものすごく厚かったんだと。まあ、このでき方もいろいろな説があるんだけど、まあ、有力な説は、そのなんかね、地球に隕石がドーンってぶつかった時の破片が、もうはぐれちゃって、超もう集まるみたいな感じで、地球の元破片たちが、こう作ったのが、月とか言われてるんだけど、まあ、星って何でもそうなんだけど、できた時ってのはめちゃくちゃ熱いんだと。もうグツグツグツグツしてるんだと。で、それがこう長い年月をかけて、徐々にこう、もうね、あの頃は俺も熱かったなと。できた当時はいつか地球よりでっけえ星になってやろうと思ってたけど、どうやらそれは無理っぽいで、だんだんこう冷めてくんだよね。いろんなこと知るから、宇宙の、ね、常識とかいろいろ知って、こういろいろこう立ち回り、火星さんと金星さんとのこの間とかを取って、こういろんな立ち回りを覚えてきてね、俺もこの位置で落ち着いてきたなって、月がこうだんだんこう だんだん冷えてくる。だけどこの冷えてる現象がまだ続いてるっていう説が今んだと。もう冷え切ってるもんだと思ったら、そうじゃなくてまだずっと冷え続けているんじゃないか。でこれなんで分かったかっていうと、月に、あのお月様にシワが見つかったんだと。陰嚢みたいなね。なんでさ、AD 笠原くん、なんで でそういう例えを出すの。別に何でもよかったじゃん今シワって。別になどんなシワでもいいじゃない。お年になったら気になるその目尻のシワでもいいのに、なんでそのちっちゃい頃から誰もが持ってる陰嚢のシワを出すわけ。例えに分からない人は分からないでしょ。ちゃんと玉袋って言ってもらわないと。もう笠原君本当に怒られるよ今週。なんでこんなにお下劣なんですか今週は。もう勘弁してください。もうこれ全部 AD 笠原君が僕の脳みそに電極をぶっ刺してね全部言わせてることですからね。僕はもう全然陰嚢なんて言葉は使いたくなかったんだけど今まあ、シワが見つかったんだと、月にシワが見つかったんだと。なんでその月の内側がどんどんどんどん冷えてさ、あの熱くなってグツグツなってた月の内側が冷えてって、で固まり出すと、なんていうの、外側がそのなんていうの反動じゃなくて、なんていうの影響を受けて、わかる、内側がギューって冷えてちっちゃくなっていくと、それに合わせて外側もちっちゃくなんなきゃいけないから、どんどんこうひびが割れていくとかシワができていくっていうのがなんか見つかったんだと。でこれがなんかアポロ計画、あの月に行った計画だったじゃん、あの時にも見つかってたんだけど、最近さらにそれが見つかって、これはどうやらこれまだ冷え切ってねえと、まだあいつの中に熱く耐えきるものがまだ地球より俺は上に行ってやるって。俺は今は衛星だけど今見てろと、ね、この間なんか一人クビになったやついるけど、俺次の惑星入っちゃうからねと、あいつの芯はね、芯の中ではあいつまだ思ってんじゃねえかと。でその冷え続けてる現象がそうやってシワ、月面のシワとしてこう出てるっていう、そういう説があったわけ。だからどんどんどんどんこう縮んでいる。もう今まさしくそのあなたが見ているこのポッドキャストを聞きながら、ちょっとこうね昔を懐かしんでね、そういえば私にも思い出したくない思い出とかあったななんて思いながらすごいなあんたバランス感覚がAV の話聞きながらそんな切なしくなってんだ、切なくなってんだ。その見ている月はどんどんどんどんちっちゃくなってるっていう話を聞いてさ、まああれですよ、だって月なんて言ったらもうなんていうの、いろんな人にとってのなんていうの、もうロマンチックの代表みたいな存在じゃないですか。なんていうのもうだってあれでしょ、あのこのラジオでも喋ったけど、夏目漱石大先生がね、夏目漱石大先生、あのもうあれですよ、僕にゃんこちゃんで有名の僕にゃんこちゃんと 2B コンティニューでおなじみの夏目漱石先生がもう日本を代表する小説家のあの方が I love you っていうね、 I love you っていう言葉を当時ね、訳し方がわからないというか、訳す的、ね、あの日本語で当時明治の頃ですから、もう明治の頃にそういう適した言葉がないから、明治だってる、昭和明治だよね、大丈夫だよね今ちょっと不安になっちゃった。 I love you って言葉をどういう風に訳せばいいかなって、わかった、 I love you って言葉日本語で言うとこうだ、あのさ、いや別に やましいことはないやましいことはないから、今日止まってっていい、電車ないだけで変なこととかしないから、変なこと、いやいや布団は別々でいいから、今日泊まってていい、いや本当やりません、変なことは絶対しませんっていう訳し方と月がとっても綺麗ですねっていう訳し方の2個パターンがあってまあ男心としては電車の方をかなりいや電車ないの、電車ないだって、いや歩いて帰れないよ、タクシーじゃないもん、いや朝まででいいからさ、いやもう何もしないからね、いや本当信じてよ、最低だよ本当に、もうよ最低だよ、もう12歳の坊やとか聞いてるんだよ、もう18歳の裏書き乙女とか、なんでこうなるの、白井くんはいつもこうやって思ったと、まあ、お友達がいっぱいできたことの頃になると自分のことが分かんなくなっちゃって、こうもう分かんない方に入っちゃって、何もかもガッシャーンで、もうテーブルの上でみんなで作った大きい積み木のね お城をね、なんで灯油をぶちまけて火つけちゃうの、ダメでしょ、もう大事にしないと月がとっても綺麗ですねって訳したわ、まあ、それぐらいロマンティックな象徴なわけじゃないですか、もう世の中の、だからあれですよ、もうあの割烹どもはロマンティック割烹どもはもう月の下高校もうペッティングするわけでしょ、月明かりの元イチャつきてえわけでしょ、そのオタクらが今見てるそのポッタイマシンも聞きながら二人で見ている月ですよすげえカップルだなおい、もうよどんなプレイなんだよ、 二人でなんか並んで帰るときね、お手手つないで、ああもう腕なんか組んじゃって、あれもう自転車で後ろから通るとき邪魔でしょうがないんだよ、あれよ本当によ。この時期は特によ、ね、二人で帰って見てるあの月なんかも今すぐなくなるっていうもんね、ざまあ見やがるって話。笠原君、ざまあ見やがればないよ。なんてこと言うんだ君は。二人にとっての大事な時間なんだよ、カップルたちの。夜道帰るときにイルミネーションだけじゃなくて、人工的なイルミネーションの明かりじゃなくて、たまにはこうやって自然の月明かりだけの下二人で帰るのも悪くないねみたいなこと言って、ふざけんじゃねえバカ野郎。笠原君どうしたの、荒れてるよ。嫉妬心でラジオするのやめてもらっていいかな。君ひがみとかさ妬みとかをラジオに持ち込まないでもらっていい。12月に入ってからって荒れてるんじゃないの笠原君。もううちみたいなよ、住んでいるね、俺の住んでる町なんて平均年齢がおそらく60、70ぐらいのお年寄りがいっぱい住んでる町ですら、イルミネーション気合入ってんな。どうしたよっていうぐらい発光ダイオード使ってんね。ダイオードだらけだけどさ、もうその月がもうなくなるとざまみ上がるって話、ざまみ上がるじゃないけどさ、月がなくなっちゃうって話になって、もうこれはもうさ相当俺もビビるというか、すげえこっちの方がどえれえ話だと思う。だってウサギはどうするのよ、ウサギあそこで餅を作り、わけもわからずひたすら餅をつき続けてる、誰のためとも言われずに目覚めた時からずっと餅をずっと作り続けている彼らはどうなるんだ。でこの月がどれぐらいのスピードで縮んでるかっていうと、これびっくりです。これもうねちょっとね、みんな今日からパニックになる可能性があるな。今日の朝の NASA の発表よりパニックになる可能性は全然ある。でもあのビビらないでほしい。確かに月っていうのはカップルのためだけじゃないよ。そのね、潮の満ち引きとかね、いろんな生物に影響を与えてる、なくてはならない存在だけど、あの月がなんと10億年に100メートルのスピードで縮んでるという。あれあれ、俺5回ぐらい見返したもん。逆じゃねえかな、100年で10億分の1になるとかじゃねえのかな。10億年から1億年にかけて100メートルも縮んじゃってるんですよ。うちからファミリーマートぐらいの距離じゃねえ。それを人類よりはるかに長い時間をかけてっていうぐらいだから、当分はなくならないんだってさ。だけどすげえ見出しにはデカデカと月は縮んでいる。まあでもなんかそれもまあ今日の朝の話じゃないけど、学者さんから取ったらどえらいことらしいよ。で10億年なんてめちゃくちゃ若いんだってね。10億年のシワっていうのはまだまだ若いですよ奥さんってことらしい。俺らから取ったら10億年って言ったらもう何十回何百回生まれ変わってんだよって話だけど、もう10億年って言ったら宇宙物理学からしたらすっげえ短い話で、それで100年っていうのはすごいスピードなんです。なんかいやさ、なくなると思ってなかったけどさ、別に、いやそれだって俺だって別にたまにはそりゃあの月明かりを見る引きだってあるさ、そりゃ俺だ、なくなるとは思ってなかったけど、ちょっとはちっちゃくなるのかなって期待したじゃんね。3年後くらいに見たらちょっとちっこくなってんのかなと思ったけど、それじゃあ当分は関係ないんだな。いやー、まあ最近そういうちょっとね、なんていうの、宇宙関係の話題がいろいろ豊富です。あ、だってあれですよ、この間はだってハヤブサが無事にあの糸川さん家から砂を持って帰ってきて、もうすっごい褒められて、あん中に宇宙人がいた可能性もある。カプセル開けたらもう出てきた可能性あるよね、全然ね。だって公表できないでしょそれ。そうでしょ、あのなんかハヤブサが一生懸命お使い行ったじゃない、初めてのお使いで頑張って途中で何回か、ね、踏切で転んで泣いちゃったりとか、弟がおしっこ漏らしちゃってタジタジになっちゃったけど、お兄ちゃんここは頑張れみたいな感じであの一緒に頑張ってハヤブサ取ってきたじゃない。でカプセルでこの中に砂があるかもって開けた瞬間さ、丸々一人宇宙人入ってた可能性あるでしょ全然。いやびっくりしたよ、だって畑仕事してたらよ、なんかよなんか閉じ込められちってよ、ここどこよみたいな、公表はできないでしょ糸川にそんなんがいたってなったら。あと俺宇宙人関係でちょっと最近面白いなと思ったのがさ、あのオーストラリアの博士がなんつったかな、ちょっと名前だけメモったんだよ、ラグバーさんって博士が、あのまたこの人がまたね、もう科学者さんってのは偉いね、もう常にいろんな発見をしてんね、一個とんでもない発見をしたって。それ何かっていうと、宇宙からっていうか、もう他の惑星から人工的な電波が送られてきてるっていう発見をしたわけ。 それがなんか地球から20光年も離れている恒星グリーゼっていう、まあ、太陽みたいなところのぐるぐる回ってる惑星の中の一個から、明らかに人工的なパルスが、光が、電波が送られてきてるって話で、これはもうこの博士が言うには 100% も知的生命体はいるでしょう。まあちょっと更新をするのに往復で40年かかっちゃうから今すぐコミュニケーションはできないけど、まあ、何かしらのメッセージを送ってきてるんだろうって話をしてたんだけどさ、これさ、もしこの恒星グリーゼの周りをぐるぐる回っている惑星の中のね、宇宙人たちがね、すげえ高度に文明が発達していて、うちらとはもう全然レベルがかけ離れていて、もう宇宙なんか出るの当たり前ぐらいな、もうサークル系行くか宇宙かみたいなぐらいの感覚の頃、感覚なのかもしんないじゃん、あいつらにとっちゃね。 ATM が近くのサークル系ないからちょっと宇宙行ってくるわぐらいの近場なのかもしんないじゃん。それぐらいの感覚で宇宙出ていてさ、宇宙でいろんななんていうの、もう建物作ったりとかいろんな宇宙ステーションみたいの作ってる中でさ、なんかよくわかんないけど宇宙のそのなんていうのものを作る、親方となんか弟子みたいのがやっぱいるわけでしょ、大工さんみたいのがね、親方、今話しかけんのよバカ野郎、溶接の時危ねえから話しかけんじゃねえバカ野郎このやろ、いやじゃあ親方、この間一緒にいた蔦屋で借りた蔦屋に借りたあの AV 地上100選あれやばかったっすよみたいな更新の電波が飛んでる可能性あるよね。そうでしょ、だって電波ってどこに飛んじゃうか分かんないでしょ。だからその弟子の方が言った地上100選っていう電波が今ラグバー博士が受け取ってて今解明に必死になってんだから、これを日本地球の言葉に直すと地上100選だがみたいな。あれでもすげえなんか夢がある話だな。あんまり話題になんなかったけどさ、まあ、意図的に飛ばしてんのかどうなるか分かんないけど、明らかになんていうの、その自然に生まれた電波じゃないものを地球がキャッチしてるからもう絶対いるでしょみたいな、まあ、だからあれだよね、多分20光年離れた惑星でもこういう人間みたいのがこういうわけのわからんラジオをやっていて、でこのラジオが電波となってなんか分かんないけどどこにも拾われずに、どこのアンテナにも引っかからずに宇宙に放り出されてそれが届いてる可能性もあんだなと思うと、なんかいいねいいね。いやだからちょっとあれですよね、なんかもうこの先どんな風な宇宙の話がこれから、結構なんか最近そういうの騒がれてるからね。昔友達とよく喋ったのがさ、冷蔵庫がもしかしたら地球にしかないかもねとかいう話をしてて、つうのも冷蔵庫とかテレビとかうちらは当たり前に使ってんじゃない、けどうちらにとってワープ装置とか反重力装置とかないじゃない、ね、宇宙人にとっては冷蔵庫の方がすげえ可能性もあんじゃねえみたいな、これ全然あるよね。だから全然向こうにとっちゃ反重力装置とかワープ装置とか全然もうそれこそ幼稚園の入園の時におばあちゃんから買ってもらえるのが反重力装置ぐらいの緩い緩いぐらいのポジションなんだけど、冷やせるって何よみたいな。いや重力を反発するって何よ、いや冷やすって何よ、こっちとら冷却システムもずっと水をずっとかけなきゃいけないのに何それ冷蔵庫って、これはどうなんだろう、これ偉い科学者さんに聞きたいけどさ、そういうのってなんか順番みたいのってさ、なんてあんのかね、なんか知的生命体的になんかいろんな風にいろんな計算式みたいなんでしょ、考えて先にこれがまずできないと発明できないだろうみたいな順番とかってあんのかな。これなんかよく中学校の頃ね、だけどその友達のお父さんはその説に猛反発みたいな、冷蔵庫できなきゃ反重力装置はできねえだろみたいな、ちげんなよ父ちゃんよと。これなんか詳しい人いたらなんかあんのかなって聞いてみたいなってとこで、さ今週いっぱいメール来てるんでメールいきましょう。今週のメールテーマはおもちゃについてのお話というところでね、いっぱい送ってきてもらってますよ。ちょっと待ってね、じゃあまずこれからいきましょう。ラジオネームダンコン、トイストーリーということでお話しさせていただきます。私にとって思い出深いアレナ玩具はソロバンでした。当時の私には家の片隅に置かれたバカにでかいソロバンが車ブーブーに見えていました。車といえばタイヤ、普通の車にはタイヤが4つ、幼稚園の送迎用のバスにもタイヤが4つ、一輪車には1つ、自転車には2つ、バイクにも2つ。そんな中ソロバンを生まれて初めて発見したときは驚きました。よくわからないこれにはタイヤがいっぱいついてる。 両のおてての指よりもタイヤがぎょうさんついてる。とてもとても数えきれません。これはすごい。僕はなんてものを見つけてしまったんだ。私は一目見て気に入り、玩具箱に放り込みました。おもちゃ箱に放り込みました。遊びました。乱暴に扱いました。あいつは頑丈で使用に耐えてくれました。タイヤが多ければ多いほど速くなると勘違いしていたので、まあ私の車カッコソロワンは速かった。何よりも速かった。我がつぶらなマラコには速く見えていた。手持ちのスポーツカーや消防車、クレーン車、ジャンボジェット、新幹線のおもちゃより速い。廊下でひっくり返したそれを静かに置き、力いっぱい押し出せばギュンギュン飛んでく、走っていく。めちゃくちゃに遊び倒してました。ですから私のトイストーリーをピクサーが私のトイストーリーがピクサーから出た暁にはソロバンが間違いなく喋ります。文句は言わせません。変なところに目と口がつくとは思いますけど、実は女の子だったりします。純朴で結構いいやつだと思います。電子式卓上計算機電卓過去男の子が出てきて、自分の立場が危うく複雑になって困った、どうしようというサブストーリーもあるはずです。禁断の愛がそこに生まれちゃってハッピーエンドにつなげていくのもありです。キャラクター商品も、チーク玩具として受けはいいと思います。ソロバンだからね。お子さんに買ってあげたくなると思います。みんなよろしくね。これだからさ、トイストーリーの主人公の あの男の子なんてたっけ、アンディで合ってるかな。アンディがそのバズとかウッディとかで遊んでる中でソロバンが出てくんだ。ソロバン、お前なんか違くねってみんな思うわけだ。ウッディたちもいつもなんか一緒にいるけど、お前違くねえか。お前ウッディ、あ、アンディがちょっと大きくなってもちゃんと使われてんじゃん、お前はお前でみたいな。いいね。まあソロバンは確かにおもちゃに見えるわな。あれ車だもんな。たださ、どんな車だよ、ね、なんだよあの車よ。わかるけどね、じゃあ次行きましょう。いやー、ラジオネームちよこ。幼い頃近所の友人の家に遊びに行ってリカちゃん人形で遊ぶことになりました。友人宅にはリカちゃん以外にリカちゃんのボーイフレンドのお人形がありました。私は両親にリカちゃん1体しか買ってもらえてなかったので、男の子のお人形が物珍しくてたまりませんでした。早速お着替えを始めるとあることに気づいたのです。そのお人形には男の子にはついていなければならないはずのものがないのです。この子男の子じゃない。私は思わずつぶやきました。友人は、男の子だよ、リカちゃんのボーイフレンドだもんと言い返してきます。男の子じゃないもん。私も反論しましたが、なんで男の子じゃないのと問われると、具体的にどうして男の子じゃないのか子供心に言ってはいけない気がして黙ってしまいました。最終的には、千代子ちゃんが嘘を言うと友人のお母さんに告げ口されて、泣いてしまったことを覚えています。友人のお母さんの対応がどうだったかは覚えていないのですが、大変回答に困ったことと思います。またトイストーリー的な考えをしてみると、子供に男の子じゃないと言われてしまったお人形はさぞかし辛かったことと思います。悪気はなかったといえ、申し訳ないことをしたと今更ながら反省しました。その人形に。まあそうだわな。だってその前の晩はね、ダンコンのソロ晩とこのボーイフレンドの男の子の人形仲良く遊んでたわけでしょね。最近どうよ、最近よ。最近、いやあれだな、ダンコンのやつ新しい消防車を買ってきてよ、そろそろ俺もタイヤの数じゃごまかせねえよ。あ、俺もよ、あれだ、最近やたらと着せ替えごっこさせられちゃうからな、恥ずかしい、まあいいんだけどよ、みたいなやり取りをしてる次の日に、もう女の子たちに着替えしましょうねって脱がされて、男じゃないよあんた、男じゃないよ。その晩はまあ枕を涙で濡らしたでしょうな、このボーイフレンド人形は。いやー、まあそうだよね、そうなるわな。さあ、いっぱい来てるんでいきましょう。ラジオネームレナス。 今回のメールテーマがおもちゃの思い出ということで、私の幼稚園から小学4年生までの約6年間苦楽を共にした相棒のお話をしたいと思います。相棒の名前は油粘土。時間が経つと固くなり、自立できる紙粘土ではなく、水を垂らすだけで自分の形を保てなくなるあいつです。あの緑色のやつね、緑色の。我が家は3人兄弟だったので、個別におもちゃをなかなか買ってもらえず、唯一兄や姉に奪われないおもちゃが幼稚園で強制的に買わされる粘土でした。もうすげえよこのトイストーリー。粘土だぜ主人公。主人公のレラス君の大のお気に入りは粘土だから、夜な夜なになると粘土が喋り出すんだよ。友達の持っている超合金のマジンガーが欲しくなれば粘土をこね、また別の友達にコーファイターを自慢されては粘土をこね、自らの想像力ではなく、あえて想像力漢字違いのね、作り出す方の想像力と自由自在に姿を変える相棒と共に様々なおもちゃを作ってきました。あー感動ストーリーだわこれ。時には変形合体、完全変形合体ロボットを作ったこともありました。そんな自由奔放な彼との別れは突然やってきました。小学校4年生の時、当時大好きだったセイントセイヤのクロスシリーズが欲しかった自分は、当然のように粘土をこね、約2週間かけて会心の作品を作り上げました。もう職人だよね、粘土職人。もうこれおもちゃの話じゃなくて、私がいかに粘土職人、私がいかに陶芸家になったかみたいな話だよねこれね。私がいかに彫刻家になったかって話だよね。ちなみに作ったのは着脱式で、外したクロスはきちんとペガサスの形になるものです。すげえな。今思うと自分も若かったなと思うのですが、その出来上がった自慢の相棒をクラスのジャイアン的な存在の岩本くんに見せびらかしてしまったのです。結果は上からグーで押しつぶされてぺちゃんこになってしまいました。相棒の儚く散った姿を見て、僕の青春は終わったと絶望し、それ以来粘土でおもちゃを作るのをやめてしまいました。時は流れ、そんな自分にも子供が生まれ、今では子供が相棒と共に怪獣という名の紐のようなものを作ったり、これ好きなんだよな、怪獣という名の紐のようなもの。もうお父さんから見たらただの紐なんだけど、それちびっこちゃんにね、ちびおちびちゃんから見たらもう恐ろしいヤマタノオロチだと。恐ろしいキングギドラだと、その紐が、キティちゃんという名の丸い団子を作ったりしてるのを見て微笑ましい気持ちにしたって言います。これいい話だね。すごい油粘土か、すげえな、そのトイストーリーすげえな。一切キャラクター商品売れねえけどな、油粘土だとな。じゃあ何、そのバズとかウッディがピンチの時は何にでもなってくれんだ。俺に任せろっつって、水はやめろ、水はやめろよ。油粘土だとちょっとこんなイメージで、俺に任せなウッディよみたいな。ラジオネームアメコ、お中学3年生女の子。私が小さい頃おもちゃにしていたのは家電とかのコードやケーブルです。今思うとすげえ危ないですよね。自分でも何が楽しかったか知りません。どんな風に遊んでたのか教えてくれよ。家電のコードとケーブルでよ、どう遊んでたのな。あれがなんかなってたんだ、あれを振り回したりとかすることで気持ちよくなってたのかな。ちなみに小さい頃、妹が死のこと、さしすせその死のことを血と言ってしまったんで、ねえねえねえねえ、しんしんって言ってねえと兄と一緒に妹で遊んでました。小さい子っていうのはいろいろ怖いですよね。これさ、俺の頃流行ったやつだとあれだよね、あっぱい、いっぱい、うっぱい、えっぱい、次はおっぱいでしょ。おっぱいって言わせたかったんでしょ、あなたは今特に。ええ、声を大にして言わせていただきます。皆さん、本日ここにお集まりいただきました全世界の皆さん、私は本日この言葉を皆さんに送りたい。あっぱい、いっぱい、うっぱい、えっぱい、おっぱいって。そんな幼稚園じゃいねえけど、あったよね、あっぱい、いっぱい、うっぱい、えっぱい、次はおっぱいって言ったら、おっぱいって言ったら何が悪いんですか。おっぱいと言ってついこの間まで飲んでいたでしょう、私もあなたもって。今日ちょいちょい2012のキャラを引きずってるね。まあわかるわな、それはな。妹をおもちゃにしてましたっていう。 ちょっといっぱい来てるんでなかなか全部紹介できないんで、次がちょっとラストになっちゃうかな。ラジオネームピッカ、僕が子供の頃に遊んでいたおもちゃはビニールの紐です。もうこのトイストーリー、このトイストーリー大丈夫かね。ソロ版と、ソロ版と粘土とビニールの紐、あとリカちゃんの男の子の方ってすごくね、もう恐怖だよねこのピクサーアニメね。いやピクサーの腕の見せ所でしょ、ビニールの紐どう愛嬌あるキャラクターにしてくれんのか。僕が子供の頃遊んでいたおもちゃはビニールの紐です。ドラゴンボールが人生の全てだった僕の小学生時代、母親に僕も悟空みたいな尻尾が欲しいと言ったら、お尻の 割れ目にビニールの紐を挟んでくれました。やった尻尾が生えたとバカな僕は1週間ぐらいビニールの紐で遊びました。でも遊んだ後お尻から取ってみるとうんこがついていてテンションが下がった思い出があります。もう最悪じゃん、もう最悪じゃんこのトイストーリー。もうこのトイストーリー4はもうかなりまずいんじゃない、このトイストーリー4相当怒られんじゃないの。こないだうんこついちったよみたいな話をビニールの紐、そいつは災難だったなって、あの油粘土が出てきて、いやーミニ四駆には勝てねえなってソロバンが言ってんでしょ。もういいね、ぜひピクサーにアニメ化してほしいね。みんなで遊んでいたものを使ってね。さあ来週のメールテーマ、来週のメールテーマ、なかなかメールテーマ全部紹介できてくて申し訳ないんですが、来週のメールテーマは、そうだな、じゃあエッチな失敗談。久しぶりじゃないこういうエロ系を募集するの。まあちょっと今週の僕のねこのね、好きだったアイドルが AV に出ると見れねえもんだなっていうこのアンニュイな気持ち、この切ない気持ちを、組んでも組まなくてもいいです。なんかまああれだよね、まあまあスケベな失敗談、まあ中学生とかの子だったらなんか AV を見ようとして失敗した話とか何でもいいです。ちょっとエッチな失敗談があったらみんなどんどんどんどん送ってきてちょうだい、スケベな失敗談を。というところでございます。一個だけ告知をさせてください。私白井亮がバンドをやっております。私白井亮がカスタネットで頑張っております。ネコロマンというバンドをやっております。両手に4つずつカスタネット、足の指に1個ずつカスタネットを挟んで、脇の間にも挟んで、両乳首の間にも挟んでね、こうおっぱいを寄せる形でカスタネットを鳴らすという一人カスタネット二重奏を再現しているバンド。あ、もうこういうこと言うとメンバーにすっげえ怒られるんだよ、本当に。ネコロマンというバンド、私ギターを弾いておりますが、そのバンドがライブをやりますよ。自分のバンドの告知ぐらいちゃんとやったらどうなんですか、エディカサールくん。12月6日、もう、だからしあさって、月曜日ですね。これが今喋ってるのが金曜日ですから、月曜日、12月6日の月曜日、JR 代々木駅徒歩3分の代々木ザーザズーというライブハウスで、ネコロマン初ライブがあります。前売り2000円、ワンドリンク別、18時半、会場19時開演。私の番のネコロマンは2バンド目なんで19時40分ぐらいの出番でございます。どうか皆さんよろしかったら来ていただけたら、この間大きい声で AV の話をしていた人が堂々と AV を見たくても見れねえっていう話をしていたあの男がギターなんか弾いてますんでね、来ていただけたら嬉しいなと思っておりますんでね、よろしくお願いいたします。さあメールアドレス言っておきましょう。メールテーマまたコーナーのエロ単価、もしくはネコロマンのライブの申し込み、あ、ネコロマンのライブの申し込みは必ず懸命にネコロマンライブ申し込み、ライブチケットと書いてネコロマンチケット、なんでもいいです、ネコロマンって懸命に書いていただいて、本名とチケットの枚数を、記入していただければこちらで予約ができますので送ってください。すべてのお便りは time-bu@hotmail.co.jp time-bu@hotmail.co.jp スペルは time-bu@hotmail.co.jp でございます。 エンディングというわけでございましてね、もう絶対に風よりひどい自己嫌悪がこの後僕を襲うんじゃないかなと。今日は風の金が喋らせたということにはしない。僕は心から AV の話をしたわけだ。なんなんだろうね、見れないもんですよね。なんか昔はなんかね、なんか可愛い子だったら絶対見れると思ってたけど、そういうことじゃないんですよ。まあ同じ思いを持っている人がいたら、それは胸の中にしまっといていただいて、メールで来られてもそうだよなとしか思えないので、案外ナイブなのよ男って結構。最低だよもうよ。もうまあね、風邪結構流行ってますからね、気をつけていただいてというところでございまして、来週はエッチな失敗談を、失敗談や、まあ、恥ずかしい話やら、まあ、そういうものを募集してますんでね、どんどん送ってきてくださいというところで、最後まで聞いてくださってありがとうございました。それではまた来週。